では次、4月の8日の広島1回戦甲子園ですね、
はい、やってるで、
阪神が、甲子園のオープニングなり能見、
はい、
広島が、新人の横山ですね、
はい、
まあ、ちょっと広島のことで1点だけ、開幕から2番セカンドで先発出てた菊池、
はい、あそうですね、
この日は体調不良で、試合に出ずと、2013年の6月の27日、
はい、
巨人戦から続いた連続試合出場は377試合でストップと、
はい、
体調不良でしょうがないですね、はい、はい、ではここは7つのポイントですね、うん、はい、まず1つ目、2番、2つ目が天敵、
はい、
3番目が3打席連続、
うん、
4番目が、左の中継ぎと、
はい、
5番目が荒木の走塁、
お
6番がお立ち台、
はい、
7番が移籍初と、
うん、
はい、1つ目の2番って言いますのは、うん、まあ、この日までスタメンを張ってた横田くんですよ、
はい、そうですね、
13試合目で初めてスタメンを外れる、
うん、
横田がこの試合までで、2割3分2厘、はい、この日の2番は、代わりに江越が、
ね、そのまま入れたんですね、江越をね、
はいはい、
しかも相手が右の横山やのに右をぶつけたっていう、
うん
うん、
まあ、ちなみにこの横田君7回のツーアウトから代打で出てきましたけども空振り三振
という
、
はい、
いう結果でしたけども、
うん、
はい、まあ、横田頑張れと
頑張れ、
うん、はい、うかうかしてると尾形って取り替えられるぞと思いますけどもね、
はい、打ってるぞ尾形、
はい、それから2番目の天敵、まあ、これ実はルナのことですけども、
お、
1回の表広島の攻撃ですね、
はい、
ワンアウト一塁からライ、丸が、ライトへタイムリーツーベースを放って、まあ、福留さんのこう、まあ、悪送球というか、うん、まあ、ちょっと送球が乱れて、1点先制されて0対1ですね、
はい、
でその次の、4番ルナですよ、
はい、
ワンストライクノーボールから、ノーボールをタイムリーヒットを打たれて、1点追加されて、まあ、0対2と、このルナ対能見の打率ですね、
はいはい、
2015年、去年ですね、15打数6安打の4割、2014年、8打数3安打の3割7分5厘、
はいはい、
2013年、13打数4安打の3割飛んで8厘と、過去3年間、抜いてみると36打数13安打、打率が361ですね、そのうちツーベースが2本、ホームランが2本と。
はあ、見事、はい、
もうボコボコに打たれてますよ。
そのためにルナ取ったんですかね、ほんならね、
うん、一方先制された丸は、実はこの3年間過去取ってみると39打数4安打
うお、
はい、打率が102ですね、
102、
はい、ほとんど打たれてない丸に、まあ、ツーベースを打たれたっていうね、今年から打撃フォームを変えてますから、う
ん、絶好調ですよね、まあね、はい、
まあ、それがこうそうしてるのかも分かりませんけど、
はい、
はい、そんなルナさんがまあ天敵だったということを思い出したことと、うん、3番目の3打席連続、
はい、
まあ、これ実はあの3試合にまたがってということになりますけども、
はい、
1回の裏ですね、阪神の攻撃ですよ、2点追っかけますけども、ワンアウトから江越が、横山のボール、これちょっとカットボールかなんかですよね、高めに抜けたと思うんですけど、うん、こいつをレフトスタンドへホームランと、
見事、
はい、横浜戦、巨人戦、それからこの広島戦と、
はい、
はい、あの、江越的には3打席連続なんですね、これね、
そうなんですね、
はい、3試合にまたがってということで、ホームランで1対2、うん、はい、それから4番目の左の中継ぎ、これは、8回の表の場面ですね、
はい、
広島の攻撃ですよ、能見さん、ここから、この回の頭が西内に代わって、まあ、鈴木、石原、 それからとあって、まあ、結局一塁三塁になるわけですね。ここで、広島が横山に変えて代打松山と、
はい、
これにぶつけたのが左右打に変えての高宮、
うん
うん、
はい、松屋がそのまま打席に入って、まあ、結果セカンドゴロでスリーアウト、
うん、ありがとう、
はい、まあ、これ僕も実はちょっとツイートかなんかで、広島ファンの方と竹丸ちゃんとやり取りをしてましたけども、
はい、
ここは僕はもう松山に代打の代打で、
うん、
なぜ出さないのと、
うん、
はい、思ってましたけども、広島ファンからすれば、まあ、最近その松山が当たってきてるんで、
うん、
はい、まあ、このまま行っても、よかったんじゃないのと。
なるほどなるほど、
はい、広島ファンの見方と、うん、それが私の見方と、
まあ、阪神のイメージですよね、
はいはい、いうことでしたけども、
うん、
まあ、チキンバレーさんからはやっぱりその部分ですね、
はい、
松山に代打を出すべきじゃなかったのかと、うんうん、いう意見がありますけども、
うん、
まあ、そんな、よく抑えた高宮ですよ、
はい、
阪神ファン的にはあまり人気がないですけども、
ろろ、
はい、
まあ、
しっかりワンポイントでも抑えた場面かなっていうところですね、
うん、
それから5番目の好走塁、
はい、
これは、9回の裏ですね、阪神の攻撃の場面、
はい、
頭から広島の抑えの中崎がマウンドに、
はい、出ました。
ワンアウトから連打で1塁2塁と、うん、セカンドは、福留の、ダイソー荒木、
はい、
1塁はゴメスのダイソー大和と、はい、ここで打席が、バッター鳥谷ですね。
出ましたね。
はい。ワンツーからの、ピッチャー中崎へのまあボテボテのゴロでしたけども。
本当にね。
それをマウンドから降りてきた中崎が、一塁へ送球。
うん、
ちょっとその、まあ走者方向に打球がそれたのもあって、
うん、
新井さんが取れずということで。はい、
まあ、あれはね、送球ミスですよね。
そうですね。
中入ってるというよりは送球ミスの、うん、あれが強い、
はい、でその間セカンドにいた荒木がサード回ってホームインなわけです
よ、ですよ、
うん、これで同点になりましたんでね、
うん、
この荒木はもちろんその、一塁三塁のコーチャーの連携があってこそなんでしょうけども、うん、まあそれを見てよく回った荒木と、
うん、
いうことで、まあこれよく走ったなと思いましたね。
えらい。
はい。2対2。うん、
これ大きかったですね、でも。本当に、
うん。ここで追いついたからもうなんか勝ったな、みたいな雰囲気になります
ね。雰囲気が変わりましたね。うんうん、
それから、6番目のお立ち台って言いますのは、この後ですね。はい。
うん、
はい、2対2で、なおランナーが一塁三塁と。
うん、
ワンツー、ツーストライク追い込みましたね。ワンストライク、ワンボールツーストライクからの、
うん、
もちろん外野が前進守備なんで、うん、はい、ライトの頭を超えるタイムリーヒットと、
はい、
いうことで、まあ、西岡がサヨナラヒット、タイガースサヨナラ勝ちと、
うん、
はい、いうことで、うん、まあ、結果3対2のゲームセット、
うん、
お立ち台で、まあ、2年怪我をしたんで、
はい、
うんぬんということで、本人涙ぐむっていうね、
うん、
はい、他のファンからしたらなんで泣いとんねんと阪神ファンからしたら、もらい泣きしたみたいなね、まあいろいろありましたけど、
他球団からは何かと言われますから、西岡も、うん、内側走った内側走ったって出るたび言われますからね
はい、はい、うん、
まあでも立ち台でね、やっぱ親がちょっとパッて見えたって言って、
うん、
それでちょっと涙が出たって聞かされたらね、
うん、
あ、そらね、しゃあない、しゃあないというかね、もうこちらももらい泣きですよ、
まあでもあれですね、
はい、
まだ始まったとこなんですけどね、
うん、
もう終わっちゃいや後半でいいんちゃうかなと思いながら、
ね、もう引退するかもしれないですね、ちょっと思いましたよ、
いやいやいや、グッと空分はあったんですけど、
うん、
あったんですけど、西岡お前のキャラからしたらもうちょっと我慢しとけよって。
だいぶ弱ってますね、うん、
これまあ、チキンバレーさんからメールもらいましたけども、
はいはい、
フライを打ち替えてもよかったのと、ワンアウト一塁三塁なんでこう転がして、
うん、
まあ、もちろん自分がアウトになっても点が入ればそれで勝ちなんでね、
うん、
はい、
まあ、あの場面は外野に飛ばれた中で勝ちでしょ
う、
三塁大和ですし、
あれ 金本さんが差し、みんな差し込まれてるから、もう早めに振り抜けてたでしょ、確か。
うん、そうそうそう。うん、早めに振れって言ったのに、簡単にストライク、ツーストライク追い込まれやがってって言ってました。
そうそうそう、
話聞いてんのかみたいな。
話聞いてんのかみんなが。話聞いてんのかっていうね。みんな知って
る。まあまあまあまあ、でもね、強く振って。
はい。
し、まあ、外野あんだけ飛べば十分ですから。
うん、そうそうそう、はいはい。タッチアップがね。
うん。
タッチアップできるからね。
まあこれ結果が出てるから難しいですけどもね、
うん、
転がせとか叩きつけろとか、
うん、
スクイズとか、
うん
うん、まあ
ちょっとあの雰囲気の中でスクイズはないかな、
うん、難しいですかね。
あ、まあ選択肢としては当然ありなんでしょうけど、
はいはいはい、
今年の感じから言ったら
イケイケどんどんやからね、指揮官
がね。プラスやったっていう感じは。
っていうことなのかな、うん。はいはいはい。そうなんですよね。ボール上げて外野を越えたからいいものの、
うん
うん、前進守備の外野フライだと突っ込めないっていうね、うん、ことにもなったんで。
いやー、でもあれ中崎の失投じゃないですか、うん、あの球は。うん、
かな
最後は。
っていうところもありますかね。
まあ、嫉妬をしそうになかったということで褒めてあげましょうよ、ここ。
お、偉い。
お
超変革。
この前逆のこと言ってたよね、ですね。はい。で、いいですね。7番目の移籍発って言いますのは、
ははい、
結果ですよ。
はい、
はい。
1点ビハインドの9回に4番手で投げた高橋が。
ああ、はいはい。なるほど。
まあ、その裏に逆転サヨナラなんで。
はい。
白星が転がり込んだということで、移籍初勝利ですね。
おめでとうございます。
は
い、
ま
あ、本人曰く、甲子園の、はい、阪神ファンの声援を受けると非常に心強いと。
はい。
今まではこれが逆やったんやからっていうね。うん、
ただまあ、やらかすとやられるぞと。逆に。
この日はね。
うちは身内にきついぞ。
はい。この日はね、要するに高橋は田中部、まあ、菊池がいなかったんでね、
うん、
1番2番を、まあ、空振り三振と、
はい、
丸をレフトフライと、まあ、オール左打者、
うん、
3人をもう完璧に打ち取ったということ
で、ね、そうですね、内容も良かったし、
はいはいはい、まあ、良かったと思いますね、
はい、
まあ、ただサヨナラ勝ちで、うん、これも本当紙一重ですよ。どっちに転んでもおかしくなかったっていうね。
そうですね、
まあ、よく阪神が追いついたっていうことなんでしょうけども、うん、はい、冷静に考えれば気打ちがいない打線なんでね、はい、もうちょっと押しても良かったんじゃないのと。相手がまあ新人の横山ってことで一回り目なかなか打てないっていうかね、はい、初物に弱いっていうこともあるのかも分かりませんけども、まあ結果ちょっと、ですね、はい、阪神がまあさっき言いました、高橋が1勝目と、
はい、
江越に、3号ホームラン、うん、この日は、能見西内高宮高橋、
はい、
キャッチャーが岡崎から梅野へという格好ですね、
はい
はい、能見さんこの日も、三振が10個ですね。
多かったですねこの日、うん、
はいはい、
途中から増えたんじゃないですかね確か三振が、
うん
うん、
失点2と自責点1と
素晴らしい、
まあ、十分試合を作ってるでしょうね、う
ん、一番防御率ですよね阪神で、
うん、
素晴らしい、
はい、では次のゲーム、4月の9日、
はい、
広島の2回戦ですよ、
はい、
ピッチャーが阪神が岩貞、
うん、
広島が黒田と、
はい、
体調不良の菊池が2番に戻って、まあキャッチャーが黒田なんで、うん、広島のキャッチャー石原と、
はい、
はい、阪神は2番に江越のままっていうことですね。江越は、これで2番が、何試合目ですか ?2 試合目かな、あれ
何でしたっけ、
あ、2試合目ですね。
はい、
前日の、8日に続いて2試合目のスタメンと、
はい、
はい、
スタメン、
はい、ということですね。はい、まあ、ここもサクッと。
はい、
4回の裏に江越が、4試合連続となるバックスクリーンへのツーランホームランと、 はい、まあ、その前に高山が黒田からまあライトヒット打ってますけどもね、
いやいやすごい、
それがあったんでまあツーランと、
うん、
はい、まあ、後々までこの2本だけっていうね、
はい、
はい、
省エネ
でしたけどもね、はい、で、阪神のピッチャー岩貞ですね、
はい、
5者連続を含む12奪三振と
多いですね、
はい、8回の、丸のセカンドゴロを取るまでですね、
はい、
はい、彼が中身が変わったのかと、はい、言われてますけども、30人に対して、打者30人に対して105球、被安打が6、奪三振が12と、
はい、
はい、まあ、最後に言いますけど岩貞君奪三振トップですからね、
おおすごい
ね、それ2試合連続12奪三振ですもんね、
はい、はいはい、多分台湾行って中身は変えてきたんじゃないかっていうね
台湾人やね中身ね、ほんなら
、はい、ただまあ彼がね関東でもしてくれればまたいいんでしょうけども、まあ、危なっかしい場面はありましたけども、
うん、
そこをこう前の試合それからこの試合も乗り切ってたんですが、
うん、
まあ、最後の最後にね、捕まって1点差まで攻められたところでの交代と、
はい、
で8回そこからまあ多分勝ちもつけてやりたいということもあって、
うん、
辻から福原を出したら、
はい、
しっかりルナにセンターへヒットを打たれると、はい、同点になって2対2、岩貞君の勝ちが消えると、はい、はい、いうところですね。
うん、
で、その8回の阪神、
うん、
まあいろいろ言われてますよ。西岡の記憶を、前日ね、ヒーローの西岡が、まあ結果、ゲッツーでしたっけ？
ゲッツーですね。
はい。とか、あとやっぱその、打順の入れ方とかね、
うん、
はい、もろもろ言われてますけども、
はい、
はい、まあ、難しい部分でありますけども、
うん、
まあ、唯一、阪神の、見せた場面というのは、はい、同点の後ですね、
はい、
9回の表ですよ、ワンアウトからワンアウト二塁の場面で、
はい、
代打松山ですね。
打ちましたね。はい、
はい、はい、結構いい当たりの、まあ、ライトライナー的なものですけども、
はい、
これ福留さんが、飛び込んでキャッチと、
はい、
まあ、ここで一揉みありました。
そうですね。
はい、取った取ってない。まあそれ取ってないというよりも審判のジャッジということで、まあ尾形さんがね。後で抗議をしてましたけど、
あ、そうだね、
はい、珍しく、福留が、審判に文句言ってましたけど、
ね、いや、そ
これは取ってるやろと、
取ってるやろと、
はい、はい、
うん、
で、ファーストの審判が、まあ後で聞くと、実は自信がなかったと、
マジか、
はい、ワンバウンドでキャッチっていう判断をしたけども、
うん、
ちょっとまあ自信がなかったんで4人で話し合ってちょっと北斗に切り替えたと、
かわいいですねその、
はい、はい、で直接補給になったんで後で尾形監督が出てきて抗議をすると、
はい、
でこの時に僕もねその広島ファンの竹丸ちゃんも言ってましたけども、
はい、
あれはね、別に抗議は全然正解だと思うんですよ、
新丸
さんのおっしゃる通り、
うん、
抗議の時にこうサングラス取れって思ったんですよ、
ね、ああ、なるほど、
なんで、グランドジャンパーを脱いでいかないといけないとか、なんかありますよね、
あ、
せめてそのサングラスをしてるなら、その帽子の上にくっつけていけって思ったけどね、はい、サングラスのこうガラスがこう光るのにこう気になって、気になって。はい、まあ、それしか見てなかったんですけどね、はい、まあ、その後相沢にこれまたセンターにちょっと江越が前見に守ってたんですかね、センター後方のフライを、はい、まあ、見事攻守と、
怖かったですよね、
はい、はい、まあ、これよく取った、マテオが調子悪かったんでね、はい、 って、まあ、江越が取った瞬間に、まあ、マテオが拍手してましたけど、なんかやってましたね、サイン送ってましたが、はい。まあ、その後10回はもう、えのきだと金田の好きにしてくれっていう、
はい、
はい、場面でしたけども。
びっくりしました。
まあ、攻めて打たれたえのきだはともかく、
はい、
もう問題はもうド M の金田です、ね。
いやいや、ド M っていうかもう。びっくりよ。
もうね、エルドレッド赤松にフォアボールを与えて、続きにもまた押し出しのフォアボール。
赤松やぞ、ね、
で、金田から左打ちに変わって、まあ、結果、まあ、犠牲フライでもう1点追加されますけども、そのベンチに下がって金田をまたカメラが抜くわけですよ。
いや、まあまあね。
口とがらかしてね、すね、まあ、すねてはいないんでしょうけど、まあ、多分後悔してるんでしょう、いろいろと。はい、
あれはでも金田的にはずっと見てる僕から言うとだいぶへこんでる顔をしてました、うん、金本さんは淡々としてるって言ってましたけど、
はいはいはい、
普段とは違う顔だったと思いますわかんないんですけどね、なかなか
一応金田的にはポーカーフェイスですよね、あんまり表情変えないのが
変えないの、
ね、うん、珍しくこう分かりやすい顔してた
ね、ちょっとね、
はいはい、
いやーやり直しですね、
うん、た
まらんわ。まあ、あれで確か2軍降格ですよね。
そう、もう、そうね。
落ちました。落ちたんですか、
はいはい、
落ちた、落ちた。
えのきだは、あれ、もう、擁護するわけじゃないんですけど。
はいはい。
あれ、菊池でしたっけ最初出たの。
うん、
そうです、そうです、そうです。
あの変態バッティングされたら、おいっすよ。膝元のボールになるスライダーをライト前に持ってかれた、
うん、あれもう打った方を褒めたらしゃないよな、
そう、あれで、
あれ普通は打っちゃいかん、まあ、結果ヒットになってるから褒められてますけども、
手出したらいかんところで、
はいはいはい、
ピッチャーからしたら手出してくれて空振りで終わるところをヒットに持ってかれて、うん、もうそこからもう一気にね、速いから、
バッテリーが打ったと思った球を持ってかれてるからね。
あれは打った、あのバッティングはないわと思って見てました、
ね、菊池はどこが悪かったんですか、ほんで、
頭ちゃうか、
いや、よっぽどその前の日ベンチを外れたでしょ、だって
そう
ベンチ入りも外れて
た、うん、でしょ、それで次の日ふって帰ってきてレギュラースタメン出るっていう長期離脱かと思って
っだからあれちゃうの、短期で住んでるからお腹とかちゃうの、
そうでしょうけど、なんなんかなと思ったね、ほんとね、
なんか広玉でも負担ちゃうか、
新球師さんじゃないんですから、
食べ物ネタワンタの方がいけないだろうが
やめよう、この不毛な誰も
得しないから、
誰も得しない、誰も
これチキンバレーさんが言われるそのピッチャーの順番ですよ、うん、
はい、
まあ岩佐田福原待てよまでは多分分かるんでしょうね、うん、
順番通り、
うん、この次にえのきだっていう選択肢、まあ同点だからっていうこともあるんでしょうけど、
うん、あるでしょうね、田中丸か、
まあもちろんその相手がね左通が頭なんで、まあ、左ピッチャーということなんでしょうけど、
まあ湯抜きで良かったですからね、そこまで、
うん、まあ高宮高橋がその前まで投げてたっていうこともあるんでしょうかね、
まあ次の日投げる可能性も高かったですからね、
うん、でまあ点を取られて広げられたんで、これも鶴枠の金田しかないと、
ない、
はい、
はい、まあ、いうことなんでしょうけど、
鶴枠って打たれる枠みたいになってましたね
、その敗戦踏ん張り枠です
か、誰が2軍に落ちるか枠みたいになってきた、
はい、誰が上がってきた、
まあ、結果この金田の代わりに安藤が上がってくるんですけど、
ね、はい、
ああ、はいはい、
うん、
うん、まあチキンバースのその左打ちが先ではないですかというメッセージですが、多分僕はね、今シーズンの左右ってあんまり信用がないと思うんですよね。
もうね、
うん、またないと思う。
フォークボールがめちゃめちゃワンバウンドしたのって、この前の試合でしたっけ？
うん。
あれ、だってあれ見たらもう、サイン出せないですよね。
だからまあ結果、最後金田が調子悪すぎて左右を出してますけども、
うん、
この日はだから左右に投げさす予定じゃなかったと思う
んですよ。うん、多分金田で終わる予定だったと思いますよ。
うん、もう打たれまくってもしょうがないと、うん、2点負けてるんやから
それで、
ね、
それで安藤が上がってきたのかな、
はい、
ベテラン頼むよと
じゃなかったかなっていう気がしますけども、
うん、ただこうなると多分あれよね、
うん、
鶴枠榎田君にあるよね、
なるよね。
スルーバック。
安藤が上げて
き
たね。
安藤がかかってきてるでしょ、ね、うん、はい、左いてるし、まあ、ロングできそうなんて言ったら、えのきだくんですから。
はい。でもそうなるよね。
うん、か、はい、左右にさせるか、そこ。
そうね。
二人で、
二人で
スルーバックですよね。
はい、スルーバック。二人で。
スルーバックって何だ、
二人でやっとする。
断頭大直前。
まあ、結果この試合は、まあ 最終的に2対6ということで、はい、広島の勝ちですね。
うん、
はい、阪神が、まあ、さっき言いました2安打ですよ、
はい、
広島が10安打、
うん、2安打、
勝ちが長川、負けが榎木だと、
長川おめでとう、
に、4号ツーランが出てます、
はい、
はい、
ホームラン王ですからね、この時、
うん、
はい、
はい、
でもさっきちょろっと流しだったんですけど、
うん、
まあ、西岡の強攻策とかあったじゃないですか。
はいはい。
まあ、送ってもいいかなというのは正直あるんですけど、
うん、
まあ現状、今の監督の考え方が、
うん、
まあまあ、イケイケどんどんじゃないけども、そうやって打っていきましょうっていう、あれでやってるんで、
はいはい、
ここをどうこうっていうのは、その指揮官の、なんていうか、その、コンセプト自体にかかってくるところなんで、うん、今のところ少なくともちょっとまたしわらくは多分こういう場面どんどんでいくのが多いんじゃないかなと思うんですね、正直、
うん、僕ね、ならもっと引っ張れと思ったね、
ああ、西岡が、
まあ、センター前に抜けそうなって、まあ、方向的にはそうでしょうけども、うん、当たりが弱いセカンドゴロみたいなもんや
から、ね、だからあの西岡さん調子良くないですから、
うん、うん、あれはもうちょっと引っ張ってほしかったなと思いますよね、うん、どっちかね、
左打席、もうちょっと、
どっちだろうか、
誰な、
オスカルが
投げるから右なんで左、ね、
左じゃないかな、
はい、
うん、
西岡って左打席でそんな引っ張れるイメージないですよ、
ない
っ
すね、
当てるよね、基本的に、
で行っても宇宙間ぐらいまでかな、
うん、なら思い切って右で立つとかね。
そうね。
そうですね。
はいはい。まあ、それもありかなっていう。
調子いい方で行って。
はい。感じでしょうかね、うん。はい。はい。では次、4月の10日。
はい。
広島の3回戦ですね。この日は、ヘイグが発熱で、
はい。
ゴメスが腰痛でいないと。
マジかよ、おい。
組んだ打線が、
純国産と。
純国産打線って言いますけども、ね。
感じだらけだっていう、はい
はい、9年ぶりの2番鳥谷、
はい、
初めての3番の江越、
はい、
それから、この日の5番がファーストで今成、
あ、そう、うん、
7番に初スタメンのサード北条と
来ましたよ、
来た、来たよ、
ほら言ってたやつ来ましたよ、サード
で、ピッチャーが藤川球児、うん、広島が福井と
来ましたよ、福井が、は
い、で、まあ、さっき言いましたけども、金田が降格、代わりに安藤が一軍へ昇格と。
来ましたよ。
はい。まあ、
はい、はい。
藤川球児ですよ。これぐらい、はい、僕は後でたっぷり時間を取りたいんですが。
取るんですか、
はい。後でたっぷり取りますんで、
じゃあ聞きます、
ここは流しますね。はい。
聞きます。
もう、ファーボール与えて、ホームラン、菊池に打たれて。
菊池でこうじゃないな。はい、
もう初回だけでフォアボール2つですよ、この辺が全然変わってないのと、
うん、
まあ確かに、阪神も、何連打ですか、5連打ぐらいやってましたよね、3回の裏に
やりましたね、
高山、鳥谷、それから江越、福留の、まあ、センターフライを挟んで今成のタイムリー、西岡のタイムリーと、おまけに北条のタイムリーと、
はい、来ました、
4対2と、あの、私実はあの、まあ、さっき言いましたライブでこの4対2までしか知らないんですよ、
はいはい、勝ったと思いましたよ、はい、わー思いましたね、
はい、もういいや今日はいいわと思って、う
ん、同じく僕もここまでしか見てませんでした、
はい、僕もそうでしたね、
見なかったんですけどもね、はい、まあ問題のその100球までというちょうどその5回の表ですね、
はい、
ワンアウトから、5連打ですね、
ここはもう悪夢
やった、田中、菊池、丸、ルナ、おまけに藤川の、ワイルドピッチに加えてエルドレッドのタイムリーツーベースと、そうそう、はい、一挙これ何点ですか、4点取られて藤川球児101球で KO と、
いやー、
はい、
100球超えたからね、
うん、それから、まあ、その藤川に代わって高橋が、
はい、
まあ、新井を取った後ですね、鈴木誠也にタイムリー打たれて1点追加、うん、はい、まあ、あとは満塁まで行きましたけども、まあ、よく抑えたと、
はい、
いうことですね、うん、で、6回ですか、
はい、
高橋から高宮に切り替えて、うん、毎度同じルナにセンターへタイムリー打たれて、追加点ですね。
強るな。
4対8、
うん、広がったな、
はい、阪神9回の裏ですね、はい、よく追いついたと世間では言ってますが、
うん、
まあ、エゴシのヘッドスライディングの内野安打から始まって、うん、福留さんのヒット、今成のデッドボールと、
はい、
ここで出てきた中崎、
中崎、
西岡がタイムリーを打って、北条がまあゴロの間に1点入って、
はい、
梅野倒れて代打加納が、これ外野抜けてたら同点だと思いましたけども、うん、サードにグラブ当てたんですよね。
そうです、
勢いが緩むってショートが取っちゃったんで、
はい、
サードランナー帰れずと、はい、で最後の最後高山、
はい、
インコース低め、まあ、パッと見ボールに臭く見えますけども、
はい
はい、見逃し三振と、
まあそこは取られたらもうどうしようもないですよ、
うん、
いやー、いやなー、おい、あれはボールで取ってほしかったな、
うん、
キャッチャー動かしすぎやわ、あんな。
いやでも、
でも臭いからカットせないかんよ、臭いとこやから、
ね、本当はそうなんですよね。
でも多分本人は自信やってないと思うね、あれは。
うん、
結構文句言ってましたからね、
そうね、
抗議言ってましたよね。
ていうかもうな、俺あんだけキャッチャー動かしたらもう審判動かすなっつって、もうボールって言ってほしかったな。は
あ、まあ、あのルーズベルトゲイルと言われますけども、7対8ですか、はい、15安打打ちながら7点、広島が13安打の8点と、
うん、
勝ちが福井、負けが藤川
った
な、ちゃんと先発ピッチャーに両方ついてるんですよ、
はいはい、
あ、そうだね、
阪神が藤川、高橋、高宮、榎木田、安藤と、
はい、
キャッチャーが梅野、
うん、
はい、まあ、そんなゲームでしたが、
長くなるね。